本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙1章15節から19節です。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰とすべての聖徒に対する哀悼を聞いてあなた方のために絶えず感謝を捧げあなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエスキリストの神すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかまた神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アーメン。使徒パウロはローマで囚人の身であったにもかかわらずエペソ教会が主イエスにある信仰とすべての聖徒に対する愛についての知らせを聞いて彼らのために祈るとき感謝の心を抑えることができませんでした。そして彼らのために具体的な祈りを捧げました。パウロの祈りは次のように始まります。1章17節前半はこのように始まります。どうか私たちの主イエスキリストの神すなわち栄光の父が私たちの主イエスキリストの神は旧約聖書のアブラハムの神イサクの神ヤコブの神から来たと言われています。神様はカルデアのウルにいたアブラハムを一方的に召し大いなる民をなさせ、あなたの名を偉大にし、あなたを祝福としようと約束されました。アブラハムが常に真実であったわけではありませんでしたが、神様はその約束を成就されました。そのため、息子のイサクが神様を呼ぶとき、アブラハムの神と言ったのです。イサクはアブラハムやヤコブよりも長生きしましたが、その人生は非常に穏やかで平凡でした。イサクの物語はアブラハムとヤコブの間に挟まれて目立たない存在です。創世記に記されている実際のイサクの話はペリシテの王に妻リベカを妹と偽ったこと、井戸を三つ掘ったこと、そしてヤコブとエサウを見分けられずヤコブに長子の祝福を与えたことぐらいです。そのように平凡で地味な人生であっても神様は彼と共におられました。そのため彼の息子ヤコブが神を呼ぶときアブラハムの神、イサクの神と呼びました。ヤコブは欲望と野心に満ちた人でした。彼の人生は欺きと欺かれの連続でした。それにもかかわらず、神様は彼の人生を導かれました。神様はヤコブに対して真に誠に忠実なお方でした。神はイスラエルの子孫をエジプトから救い出すためにモーセを召され、モーセに自己紹介として、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われました。祖先たちに真実を尽くしたようにイスラエルの子孫をエジプトから救い出し真実をもって導くと約束されたのです。この神様を新約聖書の表現で表すと私たちの主イエスキリストの神です。私たちが罪人であった時に、私たちのためにイエス・キリストを送り、十字架で死なせるほどに、私たちを愛してくださる神です。また、パウロは神を栄光の父と呼びます。これを別の表現で、許しの父、全能の父、正義と公正の父、慰めの父などとも言えたでしょう。罪悪感に 苛まれ、許しの恵みを望む人は神様を許しの父と呼ぶでしょうし、経済的な危機や病気などで苦しい過程を通っている人は全能の父と呼ぶでしょう。また不当な扱いを受けて救いを求める人は正義と公正の父と呼び、愛する人を失った人は慰めの父と呼ぶでしょう。私たちがあなたにとって神様はどのような父ですかと聞かれたら、置かれている状況や環境、または願っていることに応じて答えると思います。しかしパウロは栄光の父と呼びました。これは神は栄光に満ちた父である。および神は私たちを栄光へと導く父である。という意味です。パウロはエペソ教会が神様の栄光を体験することを切に願っているのです。私たち人間は自分の栄光を最優先にすることが多いため、自己中心的になりがちです。インターネットの発展とともに、自己中心的な関連用語が増えてきています。その例として、わざと奇抜な行動をして他人の注目を浴びることを楽しむ人を俗に、かまってちゃんと言います。また、関心を集めたり、混乱を引き起こすためにインターネット掲示板などに挑発的な内容の投稿をする行為をアグロと呼びます。アグロはエグロベーション、挑発やエグレッション、攻撃から来た言葉です。また、YouTube やブログ、インスタグラムなどに掲載した内容を少しだけ見せて、人々の関心を引くものをサムネイル、親指の爪と言います。かまってちゃん、アグロ、サムネイルなどはすべて自己中心的な考えから生じものです。これらすべての行為をトローリングとも言います。高速で走る船の上から釣り糸を垂らして魚を引き寄せる方法での釣りを指す言葉です。また人がどれほど自己中心的かを簡単に確認するには集合写真を撮るとよくわかります。集合写真で最もよく撮れた写真とは自分が最もよく写っている写真です。構図がどれだけ良いか、背景とどれほど調和しているか、天気が晴れているか曇っているかはどうでもよく、ただ自分がどれだけよく撮れているかが重要です。自分が笑顔で自然な姿勢なら良い写真ですが、自分がしかめっ面をしていたり、別の方向を向いている写真、前の人で顔が半分しか見えない写真、特に自分が写っていない集合写真は常に良くない写真です。そのため私たちは神の栄光よりも自分の栄光をより重要視します。神が私たちを創造された最大の目的が神の栄光を表すためであるにもかかわらずです。一章十七節はこのように明かししています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。エペソ教会のためにパウロを捧げた祈りの最初の内容は、 知恵と啓示の魂を、御霊を与えてくださり、神様を知ることができるようにしてくださいということでした。神様はエペソ教会を、そして私たちを、世を作られる前に選び、子供としてくださり、イエス・キリストはご自身の血で私たちをあがなってくださいました。そして聖霊様は私たちの保証、契約金、最初の納入金、そういう保証となってくださいました。これで全てが終わり、これ以上進むことがないように見ますが、聖書はそうではないと語ります。勉強を一生懸命して医学部に入学したり、卒業後に医者になることはとても喜ばしいことですが、それで終わりではありません。またロースクールを卒業して判事や検事、弁護士になることも非常に喜ばしいことですが、それも終わりではありません。医学部に入学すると、次には医学部の課程を誠実にこなし、一定の成績を得るために一生懸命勉強する必要があります。また免許を持つ医者になった後も、さらに優れた実力を持つ医者になるために、勉強や診療、相談、手術などに励む必要があります。ロースクールを卒業して、どの種類の法律家になっても、法律家らしい法律家になるためには、自分に与えられた道を誠実に歩む必要があります。またどの分野であれ、最高の職人とされる方の弟子になることも大変喜ばしいことですが、それは自分も職人になるための出発点に立ったことを意味しています。コリント人への手紙2の5章17節には、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあります。新しく作られたものとは、完成されたものではありません。以前とは異なる存在として出発する創造物を意味します。現代では結婚する男性と女性を新郎と新婦と呼びますが、それは以前の生活に句読点を打って、夫として、また妻として新しく出発する存在になったことを意味するのと同じです。私たちが神様の子供になることが何よりも重要です。しかしそれは始まりであって、決して終わりではありません。音楽や美術、文学、建築などの芸術分野は もちろん、どの分野であっても、専門家になるほど一般の人々が感じられない深く広い喜びを感じることができます。また常に山に登る人は、山に登らない人が味わえない喜びを味わうでしょう。例えば名前を知っている花や知らない花が放つ美しさと気品、鳥たちのさえずりを聞く楽しみ、笑顔で残雪を眺める楽しみを味わうことができます。特に頂上から地上を見下ろす喜びは胸がいっぱいになるでしょう。そんな喜びと感動を保つために、続けて山に登るんです。使徒パウロはこのように告白しました。フィリピ人への手紙3章13節と14節です。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえられたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。フィリピ人の手紙はパウロが改心した直後に送った手紙ではありません。獄中書簡とされる4つの手紙、すなわちエペソ人への手紙、フィリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙の中で最も最後に送られたのが ピリピ人への手紙です。パウロはこの手紙を送った後、およそ4年後に斬首刑に処されました。ピリピ人への手紙を送った時、パウロは50代後半で、ダマスコへ向かう途中に復活したイエス・キリストを見て、使徒となってから30年が経っていました。それにもかかわらず、パウロは自分がすでに捕らえられたとは言いませんでした。まだ励んでいると語ります。そして、パウロは上に召してくださる神の栄光を得るまで走り続けると語ります。おそらくパウロが最初に考えていた上に召してくださる神様の栄光とは、かつて自分のようにイエス・キリストに敵対していた人間を招いてくださり、働きを任せてくださった使命だと思います。同じように私たちにとっても神様に召されたこと自体が栄光です。この世には私たちよりもはるかに聡明で、はるかに善良な人が少なくありません。それにもかかわらず、なぜ彼らよりも私たちが先に召されたのかはわかりません。ですから、私たちが召していただいたこと自体がすべて恵みであり栄冠です。しかし、上に召してくださる神の栄冠は、免れたことで終わるものではありません。それ以上に、重要なのは、召していただいてからどのように生きるからです。たくさんの人が望むような位置に座り、自分に与えられた期間の間、その役割をしっかり果たして美しく締めくくる人がいる一方で、様々な不正に巻き込まれて、途中で職を辞さなければならない人もいます。正しい生き方が召していただいたことをさらに美しく、聖なるものにします。パウロはこの言葉を記す時に、当時の競技場の様子を頭に描いていたと思います。当時の競技場には、試合が最もよく見える場所に貴賓席があり、そこには主に、主に統治者が座っていました。マラソン競技で11が到着すると、トランペット奏者が祝福のファンファーレを鳴らし、1位の選手の名前と、彼の父親の名前が呼ばれました。また国際競技では国名も呼ばれました。選手は自分の名前が呼ばれると上に上がって賞を受け取りました。私たちもこの地上でそれぞれの栄冠に向かって走り続けた後、神の御国に入ると天使たちがトランペットを鳴らし、私たちの名前を呼んでくれるでしょう。そして神様からの栄冠を受け取るでしょう。私は30歳から専任の伝道師としての働きを始め、今で29年が経ちました。教育伝道師だった期間も加えると2年6ヶ月が足されます。主に召されたのが非常に鮮明だったため、牧会者の道に入りましたが、とても大変でした。毎週土曜日は説教の準備でほとんど眠れませんでした。他の牧師さんたちはそんなに苦労せずに立派に働いているように見ましたが、私にはいつも難しかったです。もちろん資格のない自分を牧会者として召してくださったことに常に感謝しており、牧会者として生きることに幸せを感じていました。しかし大変でした。10年ほど経てば仕事になれるかもしれないと考えました。それで40歳になるのを待ちました。しかし40歳になっても仕事は簡単にはならず、なれませんでした。50歳になれば仕事になれるかもしれないと考えることもありました。しかし50歳になってもやはり牧会は難しく、重圧は大きかったです。そしてさらに10年近い年月が過ぎ、今では引退まで数年もありません。非常に明確に理解していることは、牧会は決して自分の力で行うことではなく、日々神様の助けを求め、神様の導きに従う必要があり、神様が恵みを施してくださらなければ不可能であるということです。 そして今まで働いてきた中でさらに明確になったことは、神様の考えは人間の考えよりも高く、神様の道も人間の道より高いということです。ですから私もこの地上で最後の息を引き取る瞬間まで栄冠を目指して走り続けます。本文一章十七節をもう一度お読みいたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。もし私たちが他の教会やキリスト教の団体などのために祈るのであれば、その教会や団体の必要のために祈ると思います。神様、教会の礼拝堂は建てられてから長い時間が経っており、修理が必要な箇所が少なくありません。しかし、教会の財政が十分ではありません。いや、教会に新しい牧師を選ばなければなりません。誠実な方を送ってください。この教会がますます成長し、神様とこの世に仕える教会となるようにしてください。といった内容を祈ることが多いと思います。このような祈りが必要ではないというのではありません。ただ、このような人間の必要だけのために祈ると、私たちの信仰の幅をより広く深くするのが難しくなります。パウロは神様に対し、エペソ教会に神様を知るための知恵と啓示の御霊を与えてくださるようにと祈っています。パウロがこのように祈るのは、エペソ教会には神様を信じてまだ6ヶ月未満の初心者しかいなかったからではありません。パウロはエペソ教会が知恵と啓示の御霊を通して神様をより広く、より深く知るように願っているのです。パウロのこのような祈りはこの時だけのものではありませんでした。コロサイ人への手紙一章九節から十二節です。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する誠の知識に満たされますように。また主に主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。パウロはコロサイ教会のために祈る時も、すべての霊的な知恵と理解力によって神様を知る知識で満たし、神様をますます知っていくことと祈りを始めました。私たちは自らの問題がきっかけとなり信仰の道に入ることがあります。しかし時が経つにつれ、必ず神様がどのような方かを知っていかなければなりません。友人関係でも恋人関係でも互いを知ることはとても重要です。最初は相手がどのような存在なのかよくわからないかもしれません。しかし時が経つにつれて相手についてより深く知る必要があります。そうすることで人格的にさらに親密にもなれます。もし友人同士が会って運動やゲームをして別れ、恋人同士が会って食事をし映画を見て別れることを繰り返すだけならば、人格的に深い親密さを築くことは難しいでしょう。また一緒にお茶やコーヒーを飲みながらも日常的な話題や表面的な話ばかりを交わして別れるならば、長く付き合っても人格的な信頼関係は築けず、表面的な関係にとどまるだけです。これは夫婦関係でも同様です。長く一緒に暮らしていても 相手を深く理解できない場合が少なくありません。そして、私の夫が、私の妻が、こんな人だったなんて、と一人でつぶやくことになります。結婚生活が長くなるほど、夫婦がお互いについてもっと知ろうと決心し、軽い話題から深い話までを共有することが健全な家庭を築く道、近道となります。そのため私は結婚式の式式をするカップルや、私と話をしたいというカップルに、お互いに多く会話をするようにと伝えています。できるだけ幼い頃の話題から共有するようにと進めています。幼少期の生活環境がどうだったか、どんな考えをしていたか、どんな夢を抱いていたか、どんな抑圧や劣等感があったかを淡々と話すようにと進めます。自分の配偶者を深く知ることで、深く愛し、共に人生を歩むことができるからです。私たちの信仰生活が長くなるほど、私たちがまず知るべきことは、私たちが信じる神様がどのような方かということです。神様を深く知るほど、神様を深く愛することができ、神様の働きを知るほど、自分の人生を神様に委ねることができます。神様が私たちにしてくださったことに感謝することも必要ですが、それ以上に必要なのは、神様がどのような方かを知っていくことです。ヨハネの福音書17章2節から3節です。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命と、永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストと知ることです。神様がイエス・キリストをこの世に送られた目的、すなわち神様がイエス・キリストに万民を支配する権威を与えられた目的は、私たちに永遠の命を与えるためだと語られています。つまり、この地上で永遠の命を受けるためです。そして私たちがこの地上で永遠の命を受けるのは神様と、神様が送ってくださったイエス・キリストを知ることから始まると述べられています。永遠の命の始まりであり、完成者である三位一体の神様を知らなければ、永遠の命を得ることも、この世で享受することもできないのはあまりにも当然です。特に今日の本文で神様を知るためのという知るという動詞は徹底的かつ正確に知るという意味で、個人的で人格的な親密な関係を通じて相手を知ることを意味する言葉です。夫婦が20年、30年、それ以上一つの布団で共に寝起きしても互いに知ろうとしなければ一生赤の他人として生きるしかありません。ましてや目で見ることもできず、手で触れることもできない方を知ろうとする心や努力がなければ、どうしてその方を知ることができ、その方のうちで永遠の命の生活を生きていくことができるでしょうか。そのため、預言者ホセアもこのように叫びました。ホセア書6章3節の前半です。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。またイエス様はこのように言われました。マタイの福音書22章37節です。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くすとは、ただの勤勉さや情熱を超え、心の姿勢や態度を意味しています。 信仰生活において熱心よりもはるかに大切なのは全身です。全くコールです。熱心が外的で自己中心的なものであるならば、全身は内的で神様の中心的です。熱心よりも全身が重要なのは、神様が私たちの活動だけでなく、その心の中心を見ておられる方だからです。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神様を愛するというのは、そのような姿勢で神様を知りなさいという意味ではないでしょうか。最近私たちの教会の早朝祈祷会では、ヨブ記を読んで学んでいます。ヨブ記は、ヨブはもともと神様と交わりを持っていた人物でした。彼は鬱の地に住んでおり、息子が7人、娘が3人いました。さらに羊が7000匹、ラクダが3000頭、牛が5000組、メスロバが500頭おり、使用人も多く抱えていました。そして彼は車の日差しの人々の中で最も優れた人でした。しかし、ある日すべての子供たちと財産を失いました。その上、全身にできた腫れ物の痒みに耐えかねて、土器の破片で体をかかなければならない状態にまでなりました。そして神様との交わりを失ってしまい、このように告白しました。ヨブ記23章3節です。ああ、できれば、どこで神に会えるかを知り、その御座にまで行きたい。しかしそれが、ヨブは神様がどんなお方であるか以前よりもはっきりと知るようになりました。そしてこのように告白しました。42章5節から6節です。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で食いています。この言葉は、ヨブが以前は神様を正しく理解していなかったことへの悔い改めの祈りのように聞こえます。ヨブの信仰生活において神様を知ることについて、この告白の前後で大きな変化があったに違いありません。私たちの信仰生活でも神様を深く、そして広く知れば知るほど神様を正しく礼拝するようになり、与えられた人生に誠実に向き合うようになります。私たち全員が神様をより深く知るために、神様に向かって窓を大きく開きましょう。世の中のことをどれだけ知っていても、世俗的な価値観や目に見えるものは私たちを永遠に支えてはくれません。また、私たちの死後を少しも責任を持ってくれないお金を知るために一生を費やしながら、私たちに永遠の命を与えてくださる神様を知ることには無関心でいるなら、それ以上に愚かな人がどこにいるでしょうか。神様を知る人だけがキリストと共に死後だけでなく、この地上でも永遠に続く命を生きることができます。そのため私たちの信仰生活において神様を知っていくことよりも大切なことはありません。お祈りいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの神様、栄光の父よ、使徒パウロがエペソ人の教会のために祈るとき、彼らが神様を知ることを第一に祈りました。しかし私たちは神様を知ることよりもこの世を知ることにより祈ってきました。また神様を知ることよりも神様が与えてくださるものを知ろうとしていたことを告白します。神様よりも神様が与えてくださることに思いと心を尽くしたため、私たちの信仰生活が長くなりながらも神様について知ることは広くなれず深くなれなかったことを告白します。使徒パウルの神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにという祈りが 私たちのための祈りであり、私たちが捧げなければならない祈りであることを忘れることがないようにしてください。また、預言者ホセアの私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めようという叫びが私たちの告白となるようにしてください。そうして私たちがこの地で永遠の命を受ける神の子らしく生きることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。